広報北名古屋、令和7年6月号、ナンバー231。今月の表紙は FM 愛知の取材風景。県内市町村の魅力を伝えるコーナーに、北名古屋市も毎月1回出演しています。平日10時頃に放送されるモーニングブリーズをチェック。市の人口世帯数、5月1日現在、総人口85,890人、前月よりプラス68人、男性42,814人、プラス16人、女性43,076人、プラス52人、世帯数38,931世帯、プラス130世帯。市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。平庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始。窓口延長、東庁舎。第2、第4、金曜日、午後4時30分まで。内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録。ハザードマップを確認しよう。市ホームページの防災マップの内水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。北名古屋市 S ハラート、アプリのインストールで災害情報などをいち早くお届けします。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると、市から随時大切な情報をお届け。QR コードがあります。スマホで広報北名古屋。街色、まずアプリをダウンロード。コンテンツ、今月の内容、トピックス、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。3ページ。フジパンと北名古屋市コラボ企画第2弾。ご当地グルメスナックサンド。令和6年度情報公開の実施状況をお知らせします。6ページ。キャッシュレス決済。ポイント還元キャンペーン。7ページ。道路ではみ出している樹木などは適切な管理を。公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大します。8ページ。レモンで北名古屋市民を健康にするプロジェクト。9ページ。納税納付のお知らせ。市民税、県民税、森林環境税のお知らせ。10ページ。児童手当のご案内。11ページ。クーリングシェルターの指定。12ページ。これならできる糖尿病講座、労働保険のお知らせ、13ページ。高齢者フレーサロンのご紹介。開催場所、日時一覧、14ページ。自転車や自動車の盗難が多発しています。市のゴミ量、15ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。図書館のおすすめ本、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、22ページ。暮らしの情報募集24ページ。暮らしの情報お知らせ25ページ。障害者福祉に関する相談。暮らし仕事まちづくり行政に関する相談28ページ。フォトレポ、フォトとレポート29ページ。消費生活ご注意。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況。編集後期30ページ。市民記者レポートハンズ31ページ。コンテンツを終わります。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。3ページ。 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。問い合わせ市民課。うわ、市役所からはがきが届いてる。戸籍に氏名の振り仮名が記載されるみたいだけど。市役所で何か手続きが必要なのかな。ちょっと待って。届いたはがきに載っている氏名の振り仮名をよく確認してみて。正しい振り仮名が載っていれば何もしなくても大丈夫だよ。戸籍制度マスコットキャラクター戸籍狐のイラストがあります。戸籍法が変わり、5月26日月曜から戸籍に氏名の振り仮名欄が追加されることになりました。戸籍に記載する振り仮名をあらかじめ確認するため、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される振り仮名通知書はがきが順次届きます。届いたはがきに記載されている振り仮名に間違いがないか確認してください。内容は正しければ手続きの必要はありません。次のページでは戸籍に記載する氏名の振り仮名について僕、戸籍狐が説明するよ。しっかりついてきてね。はがきは令和7年5月26日時点での情報をもとに作成されますので、5月26日以降に戸籍の移動がある方は情報が異なる場合がございますのでご了承ください。法務省民事課民事第1課郵便番号 100-8977 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-1 電話 03-3580-4111 代表生徒の詳細はこちら。戸籍振り仮名検索 QR コードがあります。専用コールセンター電話 0570-05-0310 通話料がかかります。戸籍狐による戸籍氏名の振り仮名 Q&A コーナー。 Q1 なぜ戸籍に振り仮名を記載するの。 A1 1. 本人確認資料としての活用。氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票やマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることが可能となります。2. 防犯防止。金融機関などで複数の振り仮名を使用し、別人として通帳を作成するなどの犯罪を防止します。3. デジタル化の推進。戸籍に振り仮名が記載されることで、データベース検索の利便性が向上します。Q2、はがきはいつ頃届くの ?A2、北名古屋市は8月下旬に発送予定です。全国では、早いところで6月頃発送を予定しているところもあります。お届けするはがきには、1枚4人までの内容が記載されています。同一戸籍内の人数によって複数枚で分かれて届く場合がありますので確認をお願いします。また同一戸籍内でも住所の異なる場合は住民票の住所に届きます。はがきが届きましたら内容の確認をお願いします。Q3 はがきが届かないけどどうして ?A3 北名古屋市からはがきが届く方は北名古屋市に本籍がある方です。本籍が北名古屋市以外の方は、本籍地の市区町村長から発送されます。詳しくは、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。Q4、正しい振り仮名にしたいときはどうすればいいの ?A4、マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルから手続きできます。操作方法などは届いたはがきまたは法務省ウェブサイトをご確認ください。マイナンバーカードを持っていない方は振り仮名の届出を記入し、市民課東庁舎に届出してください。なお日常的にその振り仮名を使用していることが確認できる資料、預貯金通帳、パスポートなどの提出をお願いする場合があります。Q5 届出手続きは誰がしてもいいの？ A5 正しい名字、宇治のふりがなを届け出できるのは、1. 戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍されている場合は、2. その配偶者、日本国籍を有する方、その配偶者も除籍されている場合は、3. 同じ戸籍にいるこの順で届け出ができます。正しい名の振り仮名を届け出できるのは原則本人です。未成年の場合は、親権者が届け出しますが、15歳に達していれば、自身で届け出することも可能です。9.6. 同じ戸籍だけど、一人だけ、名字、宇治の振り仮名を変更できる。A.6. 同じ戸籍の方は、同じ名字、宇治の振り仮名になります。一人だけ違う振り仮名にはできません。9.7. 届け出できない振り仮名はある？ A.7. 氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められている振り仮名に限られます。9.8. いつまでに届け出すればいいの？ A.8. 正しい振り仮名の届け出は、令和8年5月25日月曜までに届け出してください。期限を過ぎた場合は、自動的にハガキに記載してある振り仮名を戸籍に記載します。9.9. 北名古屋市内に住んでいないのですが、どうすればいいの？ A.9. 届け出は、マイナンバーカードを利用して、マイナポータルまたはお近くの市区町村役場で届け出が可能です。9.10. 振り仮名が記載された戸籍証明書はいつ頃取得できるの？ A.10. 正しい振り仮名にした場合、本籍が北名古屋市の方は、届け出から一定期間、約3週間後に証明書の取得ができます。また、本籍が北名古屋市以外の方で、正しい振り仮名の届け出を北名古屋市役所へした場合は、さらに日数を要します。9.11. 届け出の時に注意することはある？ A.11. すでに使用しているパスポートや銀行口座などの振り仮名と違う振り仮名を届け出する場合は、ご自身に不都合が生じる可能性があります。また一度、振り仮名の届け出をして記載された振り仮名を再度変更の届け出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。ハガキの振り仮名に間違いなければ何もしなくても大丈夫。マイナポータルから正しい振り仮名を届け出すれば市役所に行かなくてもいいんだね。フジパンと北名古屋市コラボ企画第2弾、ご当地グルメスナックサンド、令和6年度情報公開の実施状況をお知らせします。6ページ。フジパンと北名古屋市コラボ企画第2弾、ご当地グルメスナックサンド、公募アイデアの表彰式、市のプロモーションを目的に、フジパン株式会社西原工場と市で、ご当地グルメスナックサンドの開発を進めており、第2弾の制作に向けて広くアイデアの公募を行いました。その結果、約50人の市民の皆さんから100件近いアイデアが寄せられ、昭和日常博物館をイメージするユニークなアイデアを選定し、表彰式を行いました。これらのアイデアをもとに、今夏、ご当地グルメスナックサンド第2弾が制作されます。たくさんのご応募ありがとうございました。太田市長、昨年度実施したご当地グルメスナックサンド共同開発は大変好評でした。第2弾も本市の知名度アップにつながることを期待しています。証明、アイデアの順に読み上げます。市長賞、赤ウィンナー、山本桃香さん。副市長賞、チョコバナナサンド、ホイップクリーム入り、高橋美智子さん。教育長賞、ウィンナーコーヒー、菊池有奈さん。ユニーク賞、コンビーフ&ポテサラサンド、高山寛也さん。問い合わせ、政策調整課。令和6年度情報公開の実施状況をお知らせします。市では北名古屋市情報公開条例に基づき、 市の実施機関が保有している行政文書などを市民の皆さんからの請求に応じて開示しています。市の保有する公文書を求めに応じて開示することや、行政の説明責任で自ら情報を開示することで、透明性の高い市政の推進に努めていきます。令和6年度の行政文書などの開示請求件数は次の通りです。行政文書開示請求件数及び処理内容、実施機関、市長、請求件数23件、処理件数30件、全部開示10件、一部開示16件、不開示3、括弧2件、取り下げ1、教育委員会、請求件数2件、処理件数4件、全部開示1件、一部開示2件、不開示1件、括弧1、取り下げ0件、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公平委員会は、すべて0件です。議会、請求件数1件、処理件数1件、全部開示1件、一部開示0件、不開示0件、取り下げ0件。括弧は、文書不存在による不開示件数、保有個人情報開示請求件数及び処理件数、市長、請求件数5件、処理件数5件、全部開示2件、一部開示3件、不開示0件、取り下げ0件、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公平委員会、議会はすべて0件です。処理件数について、処理件数とは、開示請求に対する決定などや取り下げの件数を言います。一件の開示請求に対し、行政文書の内容などにより、複数の決定がされる場合は、それぞれの文書により、決定などの処理を行うため、処理件数が請求件数より多くなっています。問い合わせ総務課。
キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン7ページ。地元の中小企業、小規模事業者のお店を応援します。キャンペーン期間8月1日金曜日から31日日曜日。キャンペーン内容、本キャンペーン開催期間中に対象店舗でキャッシュレス決済を利用された方に支払い額税込みに対して最大 20% のポイント残高を付与します。一部対象外の商品サービスがございます。au Pay、コード払い、D 払い、PayPay、R Pay、コード QR セルフ払い。還元上限、1決済サービス事業者あたり、1回2000円相当、期間1万円相当、付加税です。中小企業者の皆さんへ、参加店舗募集、参加可能店舗以下のすべてを満たす店舗、1、市内の中小店舗であること、対象のキャッシュレス決済に登録している住所が、市内かつ中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること。2、中小企業者のうち、タバコ、金券、鉄道などを除く店舗。タバコ、金券、鉄道を除く店舗のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律、第2条に該当する施設、その他市が適切でないと判断する店舗などは対象外となります。事業者がキャンペーンに参加する場合には、 希望する決済事業者に利用申請、審査、登録の手続きが必要です。未導入の事業者向けに説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。開催日6月11日水曜日、開催時間午前9時30分から正午と午後1時から5時の2回、会場コミュニティセンター3階会議室1。次に6月26日木曜日、開催時間午前9時30分から正午、午後1時から5時、会場コミュニティセンター3階ホール。開催時間内でご都合の良い時間に会場へお越しください。すでに対象キャッシュレス決済の導入をしている場合は、店舗登録などの手続きは不要です。対象店舗へは、7月下旬にポスターなどの資材をお届けいたします。キャンペーン内容及び適用条件などは、予告なく変更する場合があります。また、キャンペーン自体を予告なく、延期または中止する場合があります。問い合わせ、商工農政課、コールセンター、電話 0120-911-930、受付時間午前9時30分から午後6時、7月1日から31日、平日のみ、8月1日から31日、土曜日曜祝日を含む、9月1日から30日、平日のみ、当キャンペーンコールセンターは7月に開設します。道路へはみ出している樹木などは適切な管理を、公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大します。8ページ。危険です。道路へはみ出している樹木などは適切な管理を、問い合わせ、環境課、施設管理課、私有地から道路や歩道に枝などがはみ出していたり、プランターなどを置くと、歩行者や自動車が通行に支障をきたすばかりではなく、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、事故が発生する危険が高まります。これらが原因となり、事故が発生すると、所有者が賠償責任を問われる場合があります。安全、安心に道路を利用できるよう、適切な管理をお願いします。所有者が賠償責任。枝などはみ出し、プランター、植木など、私有地からはみ出している絵が描かれています。次のような状況が見られる所有者の方は、適切な管理をお願いします。道路や歩道に樹木などがはみ出している。枯れ木や折れた枝などが通行の障害となっている。草などが繁茂しており、通行の支障となっている。また、見通しが悪い。道路にプランター、植木鉢などを設置している。道路にブロックや置き石を設置している。樹木の剪定や伐採を行う場合の注意点。電線や電話線がある場合は、事前に電力会社や電話会社へご相談ください。高所作業を行う場合は、安全面に注意してください。通過車両、自転車、歩行者の安全確保をしてください。交通に支障がある場合は、事前に施設管理課までご相談ください。安全、安心に道路を利用できるよう、適切な管理をお願いします。6月から公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大します。令和7年度の公共下水道の共用及び下水の処理開始区域は図の通りです。区域内で浄化槽を使用している方は、 供用及び所有開始日の6月1日から遅滞なく公共下水道への接続をお願いします。また、汲み取り便所を使用している方は3年以内に水洗化が義務付けられています。下水道法第10条及び道法第11条の3、環境改善に向け皆様の速やかなご協力をお願いします。なお、下水道課西庁舎では詳細図を閲覧できます。右に地図は掲示されています。問い合わせ、下水道課。
レモンで、北名古屋市民を健康、健康の健に幸福の幸、健康にするプロジェクト、9ページ。北名古屋市と、ポッカ札幌。レモンで北名古屋市民を健康にするプロジェクト。第2弾、市民参加者300人大募集。参加費無料。参加者全員にポッカレモン100、450ml を提供。あなたもポッカレモン100、450ml を毎日取って本プロジェクトに参加しませんか？昨年、市役所職員約100人で実施したプロジェクト第1弾において高めの血圧が下がることが確認されました。出資、北名古屋市とポッカ札幌フードとビバレッジ株式会社との包括協定に基づき、ポッカ札幌のレモンで北名古屋市民の健康に貢献することで、健康快適都市の実現を目指します。概要、ポッカレモン100、450ml を継続的に3ヶ月間摂取していただきます。摂取開始前、1ヶ月半後、3ヶ月後の合計3回の検査を実施させていただきます。検査項目は、血圧、身体測定、尿検査、骨密度測定、アンケートの5項目です。アンケート内容は、塩分摂取意識調査、レモン摂取記録などについてです。試験責任医師、藤田医科大学医学部公衆衛生学、太田光彦教授、医師の予定です。北名古屋市太田市長、私も第1弾に参加しました。毎日、ポッカレモン100を取ることで、血圧だけでなく、いろいろと実感できました。これは個人の感想です。募集要項対象者、18歳以上の北名古屋市民300人、先着順。お申し込みにあたり、説明会と3回の検査にご参加いただける方。血圧の治療をしている方はご参加いただけません。その他、参加にあたり一部条件がありますが、説明会にてご説明いたします。300人に達した時点で募集を終了いたします。スケジュール、ステップ1、参加者募集、6月2日月曜から6月30日月曜。ステップ2、プロジェクト説明会、8月23日土曜、26日火曜、27日水曜、午前10時から、いずれかの日程でお越しいただきます。ステップ3、検査、9月初旬、10月中旬、12月初旬、合計3回の検査を行います。日程については後日ご案内します。説明会、測定会場、健康ドーム、参加者の皆さんのご負担、毎日ポッカレモン100、450ml をレモン1個分、30ml、大さじ2杯、3ヶ月間摂取してください。お料理やお菓子に使っても、飲み物に入れてお飲みいただいても構いません。ポッカレモン100、450ml は参加者全員に配布します。2、
検査は健康ドーム内の測定会場において実施させていただきますので、合計3回の検査へのご参加をお願いします。検査の所要時間は15分程度です。3、採尿、身体計測などアンケートへの記入を計3回ご協力をお願いいたします。その他、検査結果は参加の皆さんに個別にフィードバック、郵送させていただきます。個人情報は今回の試験のみに使用し、他の目的では使用いたしません。個人情報の管理は徹底いたします。問い合わせ保健センター、電話 23-4000、ファックス 23-0501、申し込み、お申し込みは二次元コードから、二次元コードがあります。申し込み期限、6月30日月曜まで。納税納付のお知らせ、市民税、県民税、森林環境税のお知らせ、10ページ。納税納付のお知らせ、納期限、6月30日月曜、市県民税、森林環境税、通徴収、全納第1期、介護保険料第2期、納付方法、納付場所、市役所東西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振り替え、指定口座から口座振り替え日に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。LQR を利用した納付、市県民税、森林環境税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別々、国民健康保険税、納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。詳細は市ホームページなどでご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ、収納課。令和7年度、市民税、県民税、森林環境税のお知らせ。令和7年度の市民税、県民税、森林環境税の納税通知書を6月上旬に郵送します。令和7年度の市民税、県民税、納税通知書は、令和6年1月1日から12月31日の所得をもとに計算しています。普通徴収分と公的年金などからの特別徴収分の納税通知書となります。給与からの特別徴収、転引分は事業所へ送付しましたので、特別徴収税額の決定通知書を勤務先から受け取ってください。令和7年4月1日現在、65歳以上の方は、公的年金所得にかかる市民税、県民税が公的年金から特別徴収、転引されます。昨年度以前から特別徴収の対象となっている方は、4月、6月、8月の仮徴収と、10月、12月、令和8年2月の本徴収での納付となります。令和7年度から新たに対象となる方は、10月支給の年金から特別徴収となります。災害により被害を受けられた方など、納付が困難で一定の要件に該当する方は、減免を受けられる場合があります。問い合わせ、税務課。児童手当のご案内、11ページ。支給対象。児童手当は高等学校卒業まで、18歳の誕生日の後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。児童福祉施設などに入所の場合、児童の父母はこの手当を受け取ることができません。 施設設置者が受給者となります。手当額、区分、第1子第2子、そして第3子以降、続けて読んでいきます。区分、0歳から3歳未満、第1子第2子は、月額1万5000円、第3子以降、月額3万円一律、3歳から高等学校終了前、月額1万円、月額3万円一律、18歳から22歳年度末まで、手当の支給なし、多子加算算定対象児童となります。現況届について、現況届とは、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。ただし、公務員の方はこの限りではありませんので、勤務先の案内に従ってください。現況届が必要となる方、配偶者からの暴力などで住民票の所在地と異なる市町村で受給中の方、支給要件児童の戸籍がない方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、施設里親など受給者の方、第3子以降の多子加算3万円があり、看護相当生計費の負担についての確認書をご提出いただいた方のうち、大学生年代の児童について職業などを無職またはその他と記入した方、その他、市から提出を求められた方、現況届の用紙は6月上旬にご自宅に郵送します。問い合わせ、子育て支援課。クーリングシェルターの指定、12ページ。熱中症対策として、熱中症特別警戒アラートが発表された場合に利用できるクーリングシェルターを指定しています。熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、熱中症特別警戒アラートを発表時には、クーリングシェルターを利用して暑さをしのいでください。公共施設、施設名、施設開放日時、受け入れ可能人数の順に読んでいきます。施設名、市役所西庁舎、施設開放日時、市役所開庁日午前8時30分から午後5時15分、受け入れ可能人数50人、市役所東庁舎、市役所開庁日午前8時30分から午後5時15分、30人、健康ドーム、月曜から日曜日、午前9時から午後5時、施設休館日も開放、20人、図書館、火曜から金曜日、午前9時から午後7時、土曜日曜祝日、午前9時から午後5時、25人、名古屋芸術大学アートスクエア、火曜から日曜日、午前9時から午後9時、月曜日が祝日の場合は、施設開館のため開放。30人、憩いの家、栄荘、月曜から金曜日、午前9時から午後4時、9人、憩いの家、桜荘、月曜から金曜日、午前9時から午後4時、7人、総合福祉センター、萌えの丘、月曜から日曜日、第3日曜日は除く。午前9時から午後9時。日曜月曜日は午後5時まで。50人。総合体育館。月曜から日曜日、午前9時から午後9時。月曜日が祝日の場合は、施設開館のため開放。20人。日だまりハウス。火曜から日曜日、午前9時から午後9時、12人。民間施設、西原郵便局、 月曜から金曜日午前9時から午後5時。6人。西春西の方郵便局。月曜から金曜日午前9時から午後5時。5人。四活郵便局。月曜から金曜日午前9時から午後5時。5人。西春久の坪郵便局。月曜から金曜日午前9時から午後5時。5人。四活坂巻郵便局。月曜から金曜日午前9時から午後5時。5人。北名古屋久慈の郵便局。月曜から金曜日午前9時から午後5時。5人。問い合わせ基地管理課。これならできる糖尿病講座。労働保険のお知らせ。13ページ。これならできる糖尿病講座。なかなか血糖値が下がらない。そんなお悩みを持っていませんか？この講座では糖尿病の基礎知識を学びながら、管理栄養士による食事の改善支援や、健康運動指導士による運動実技などを行います。専門スタッフが一人一人の病状や生活スタイルに合わせたサポートをします。初回と講座終了前に血液検査や尿検査を行います。ところ健康ドーム、対象70歳未満で糖尿病治療中の方、定員12人、受講料無料、申し込み6月2日月曜から13日金曜に保健センターへ。日程、プログラム。プログラム内容については変更が生じる場合がありますのでご了承ください。日時と内容の順にお伝えしていきます。第1回、日時、7月9日水曜午前9時30分から11時30分。内容、オリエンテーション、健康度評価、検査、採血、問診など。第2回、7月23日水曜午後1時から4時、健康度評価の結果確認と作戦タイム。日常生活でできる活動量アップのヒント、実技。第3回、8月20日水曜午後1時から3時。第4回、9月17日水曜午後1時から3時。第5回、10月15日水曜午後1時から3時。3回とも内容は一緒です。血糖値を上げにくい食事の内容、食事のリズム。効果的な運動を実践してみよう、実技。シェアタイム。第6回、11月12日水曜、午前9時30分から11時30分。健康度評価。検査、採血、問診など。第7回、12月10日水曜、午後1時から3時。終了式、健康度評価の確認と今後に向けて。支援スタッフ、愛知健康プラザの保健師、管理栄養士、健康運動指導士ほか、保健センターの保健師、管理栄養士。労働保険のお知らせ。令和7年度、労働保険、労災保険、雇用保険の年度更新期間は、6月2日月曜から7月10日木曜です。年度更新のお手続きは、電子申請とぜひご活用ください。窓口に並ばず、インターネット上で簡単、便利に手続きができます。年度更新の時期は、窓口が大変混み合います。自宅やオフィスから、待ち時間不要でいつでも手続き可能な電子申請がおすすめです。保険料を電子納付により納付することが可能です。電子申請と電子納付を利用した場合、すべてインターネット上で手続きを完結させることができて便利です。労働保険の電子申請に関する詳細は特設サイトへ。 年度更新申告書書き方パンフレット、そして労働保険電子申請特設サイト、2つの二次元コードがあります。厚生労働省、都道府県労働局労働基準監督署、労働保険電子申請イメージキャラクターペパレス執事のイラストがあります。
高齢者ふれあいサロンのご紹介、開催場所、日時一覧、14ページ。外出することで体を動かし人と接することは介護予防、認知症予防の最初の一歩です。高齢者ふれあいサロンは気軽に外出して立ち寄り気楽に参加できる市民ボランティアによる高齢者の集いの場です。対象者、おおむね65歳以上の市民の方、参加費、実施日などの運営について、見学、体験の際に、会場で各サロンに直接お尋ねください。定員、会場の定員に達している場合、参加できないことがあります。令和7年6月現在、サロン名称、主な活動内容、会場、所在地、開催日、時間の順に読み上げます。1、ふれあいサロン明住。椅子に座って行う体操。名鉄住宅集会所。仕方、毎週火曜日、午前10時から11時30分。2、悠々会パート2、椅子に座って行う体操。憩いの家栄え荘。仕方、毎週月曜日、午前10時から11時30分。3、サロンオレンジ、工作、改装法、脳トレ、仕方、学習等教養施設、仕方、毎週、火、木曜日、午前10時30分から12時。4、ワクワクサロン、音楽に合わせた体操、合唱、グリーンシティ集会所、仕方、第2、第4木曜日、午後1時30分から3時。5、あんみつ教室、認知症予防ゲーム、久慈野公民館、久慈野、第2、第4火曜日、午前10時から12時。6、ほほえみクラブ、音楽レク、コグニサイズ、久慈野保育園、久慈野、第2、第4火曜日、午前10時から11時30分。7、歌声サロン萌えの丘、歌、楽器、童謡から歌謡曲など、萌えの丘、熊野町、第3木曜日、午前10時から11時。8、白鷺会、体操、工作、萌えの丘、熊野町、第2日曜日、午前9時30分から11時30分。9、男のサロン、テーブルマージャン、萌えの丘、熊野荘、毎週月曜日、午前9時から午後0時50分。10、ほっこり広場、改装法、体操、懐かしい歌、萌えの丘、熊野荘、第2金曜日、午後1時30分から3時30分。11、あんみつ教室、認知症予防ゲーム、萌えの丘、熊野荘、第2、第4金曜日、午前10時から12時。12、輝きサロン、工作、脳トレ、ゲーム、脳田公民館、脳田、毎週月曜日、午後1時から3時30分。13、健康広場笑顔、椅子に座って行う体操、総合体育館、脳田、第2、第4木曜日、午後1時30分から3時。14、懐かしい歌と思い出語りで若返ろう、懐かしい歌を通して回想、総合体育館、脳田、第3火曜日、午後1時30分から3時。15、広場ニコニコ堂、昔の遊び、おしゃべり、総合体育館、脳田、 月1回不定期、土曜日または日曜日、午後1時30分から4時。16、サロン椅子体操、椅子に座って行う体操、憩いの家桜草、むつ市、第1、第3、第5水曜日、午前10時から11時30分。17、ときめきサロン、工作、脳トレ、講話、高田寺学習等教養施設、高田寺、第4月曜日、午前9時30分から11時30分。18、サロン椅子体操、椅子に座って行う体操、高田寺学習等教養施設、高田寺、毎週月曜日、午前10時から11時30分。19、ウキウキサロン、改装法、体操、脳トレ、片場公民館、片場、第1木曜日、午後2時から3時30分。20、中野郷ふれあいサロン、体操、季節の行事、中野郷公会堂、中野郷、第1水曜日、午前10時から11時30分。21、孫の手、体操、ストレッチ、脳トレ、北野ふれあいセンター、北野、第2月曜日、午前10時から12時。22、孫の手、歌声サロン、歌、楽器演奏、名古屋芸術大学アートスクエア、北条寺、第1火曜日、午前10時から11時。23、北条寺サロン、体操、工作、ゲーム、北条寺公会堂、北条寺、第3火曜日、午前10時から12時。24、サロンつなぎ畑、体操、脳トレ、ゲーム、地域、交流ルームつなぎ畑、北条寺、第1火曜日、午後1時30分から3時。25、五条サロン、工作、講話、脳トレ、米の公民館、米の、第3木曜日、午後1時から2時30分。26、孫の手、季節の行事や工作、体操、弥勒寺集会所、弥勒寺、第1水曜、第3月曜、午前10時から12時。27、ほっこり広場、改装法、体操、懐かしい歌、くのつぼ南会館、くのつぼ、第3木曜日、午後1時30分から3時30分。28、あんみつ教室、認知症予防ゲーム、健康ドーム、くのつぼ、第1、第3火曜日、午前10時から12時。29、そば打ちで健康になろう会、料理、そば打ち、健康ドーム、くのつぼ、第1月曜日、午前9時から午後1時30分。30、結の会、合唱、体操、レクレーション、くのつぼ交流館、くのつぼ。第3金曜日、午前10時から11時30分。31、サロン音楽ケア体操、音楽ケア体操、ふれあいの家、くのつぼ、第2月曜日、午前10時30分から11時30分。32、孫の手、お話し会、ゲーム、体操、鹿島会館、鹿島神殿、第4木曜日、午前10時から12時。33、ホワイトサロン、頭の健康体操、講話、青の集会所、西の方、第2金曜日、午前10時から12時。34、ふれあいサロンオアシス、ストレッチ、セルフセーフ、コミュニティセンター、西の方、第2第4火曜日、午後1時30分から3時。35、健康広場笑顔、椅子に座って行う体操、コミュニティセンター西の方、第1第3木曜日、午後1時30分から3時。36、ほっこり広場、改装法、体操、懐かしい歌、コミュニティセンター西の方、第2木曜日、午後1時30分から3時30分。37、結の会、合唱、体操、レクレーション、コミュニティセンター西の方、第1木曜日、午前10時から11時30分。年末年始、 お盆、祝日などはお休みの場合があります。内容が変更になる場合があります。問い合わせ、高齢福祉課地域包括ケア推進室。自転車や自動車の盗難が多発しています。市のごみ量、15ページ。急増中、自転車や自動車の盗難が多発しています。自転車盗難多発中、必ず2ロックをしてください。あなたの家の自転車も狙われています。駅やお店の駐輪場ばかりではありません。北名古屋市では、1月から3月の間に、51台が盗まれています。盗まれた場所は、共同住宅と一戸建て住宅が合わせて 70% を超えています。また、盗まれた自転車の半分以上は、鍵をかけていませんでした。自転車盗難に合わないポイント。2ロックのうち、1つは、ご自宅の柱や柵などに、固定する、物置に入れる、道路から見えないところに置く。自動車盗難多発中、盗難車種トップ3、1、ランドクルーザー、2、アルファード、3、プリウス。自動車は今年に入り、昨年を上回るペースで盗まれています。令和6年中の自動車盗は、愛知県が全国ワースト1でした。北名古屋市では、令和7年になって、昨年を上回るペースで自動車が盗まれています。短時間でも車から離れる際は、必ず施錠するように心がけましょう。自動車盗難に合わないポイント。ハンドルロック、タイヤロック、警報器の取り付けにより、盗みにくい車と思わせる。駐車場にセンサーライトや防犯カメラの設置。車の左側を壁に寄せて、犯人の作業スペースを塞ぐ。一個一等運動にご協力をお願いします。路上で発生する犯罪の多くは、暗い道路や門灯などの点灯していない薄暗い住宅付近で発生しています。市内には約6000基の防犯灯があり、その電気代は年間1700万円を超えています。街中をすべて明るくすることはできませんので、自らの家の防犯のためにも、門灯や玄関灯を朝まで点灯したり、道路に面した部屋の明かりを点灯したりする一個一灯運動を始めませんか。ご自宅の照明灯は一つの点でも地域の連携により面となり、地域全体を明るくし、安全安心な街づくりにつながります。ぜひ一個一灯運動にご協力ください。カーブミラーの破損や防犯灯の不点灯はこちらから通報してください。オンラインでいつでも利用できます。QR コードが掲載されています。問い合わせ、まちづくり推進課。令和7年4月分のゴミ量、可燃ゴミ174,740kg。前年同月からマイナス159,380kg。不燃粗大ゴミ62,430kg、マイナス11,360kg、一人一日あたりのゴミ量、総ゴミ量、括弧、可燃プラス不燃プラス粗大、括弧閉じ、割る人口割る、その月の日数で算出、480g、マイナス66g、ゴミ処理経費、24,743,400円、マイナス341,4800円。令和7年度の目標数値489g。問い合わせ環境課。今月のカレンダー、今月の納付。休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、6月分、振替日、6月6日金曜。振替ができるよう、預貯金額の確認をお願いします。 問い合わせ保育課、子育て支援課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、 愛知救急医療ガイド www.qq.pref.aichi.jp/。 発熱、咳など呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。 外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。 歯科受付時間9時30分から11時30分。6月1日、天野歯科、電話 056825-2348、 北名古屋市。6月8日日曜、石田歯科、電話 052-401-8088、 清須市。6月15日日曜、川崎歯科医院、電話 056822-1130、 北名古屋市。6月22日、近藤歯科、電話 052-409-8389、 清須市。6月29日日曜、徳重歯科、電話 056822-4182、 北名古屋市。7月6日日曜、林歯科、電話 052-409-8888、 清須市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎東庁舎 22-1111、 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、 図書館昭和日常博物館、歴史民俗資料館 25-3600、 健康ドーム 23-7006、 健康ドーム子育て支援センター 22-0212、 保健センター 23-4000、 総合体育館 24-0661、 市民活動センターミューベース 97-7868、総合福祉センター萌えの丘 26-2888、 社会福祉協議会代表 25-8500、 障害者総合相談支援センター北名古屋 26-2700、 東子育て支援センター 26-7763、 西子育て支援センター 25-5155、 南子育て支援センター22-5677、 児童センターキラリ 27-3370、 ファミリーサポートセンター 22-7601。 母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て教育に関する相談18ページ。母子保健事業、成人保健事業、ところ健康ドーム、問い合わせ保健センター。対象となる子やご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は検診の受診をお控えください。また対象の日に来られないときは保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。6月18日水曜、30日月曜。受付時間、10時から10時15分。所要時間20分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、本人確認書類、運転免許証など、妊婦本人名義の通帳やキャッシュカード。4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編、 令和7年2月1日から10日生まれのお子さんは、6月13日金曜13時から13時15分受付。令和7年2月11日から20日生まれのお子さんは、6月13日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月児健診、令和6年7月24日から31日生まれのお子さんは、6月24日火曜、13時から13時15分受付。令和6年8月1日から10日生まれのお子さんは、6月24日火曜、13時25分から13時40分受付。令和6年8月11日から20日生まれのお子さんは、7月8日火曜、13時から13時15分受付。令和6年8月21日から31日生まれのお子さんは、7月8日火曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月児健診。令和5年11月1日から8日生まれのお子さんは、6月6日金曜、13時から13時15分受付。令和5年11月9日から15日生まれのお子さんは、6月6日金曜、13時25分から13時40分受付。令和5年11月16日から30日生まれのお子さんは、6月20日金曜、13時から13時15分受付。令和5年12月1日から12日生まれのお子さんは、6月20日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和5年5月1日から10日生まれのお子さんは、6月12日木曜、9時から9時15分受付。令和5年5月11日から20日生まれのお子さんは、6月12日木曜、9時20分から9時35分受付。令和5年5月21日から31日生まれのお子さんは、6月12日木曜、9時40分から9時55分受付。令和5年6月1日から10日生まれのお子さんは、7月3日木曜、9時から9時15分受付。令和5年6月11日から20日生まれのお子さんは、7月3日木曜、9時20分から9時35分受付。令和5年6月21日から30日生まれのお子さんは、7月3日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和4年12月1日から10日生まれのお子さんは、6月19日木曜、9時から9時15分受付。令和4年12月11日から20日生まれのお子さんは、6月19日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年12月21日から31日生まれのお子さんは、6月19日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診、当日目の屈折検査を実施します。令和4年5月1日から10日生まれのお子さんは、6月5日木曜、12時45分から13時10分受付。令和4年5月11日から19日生まれのお子さんは、6月5日木曜、13時20分から13時45分受付。令和4年5月20日から30日生まれのお子さんは、6月26日木曜、12時45分から13時10分受付。令和4年5月31日から6月10日生まれのお子さんは、6月26日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要、母乳相談、随時電話予約制。6月25日水曜、9時15分から10時45分受付。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、6月4日水曜、14時から15時受付。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、 血圧測定、検診結果説明、子ども・子育て・教育に関する相談、相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要、妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談、相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151、家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月水金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター西庁舎、電話 080-2648-0809。 児童虐待相談、児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、または子ども・若者支援センター、子ども家庭課東庁舎内、電話 22-1111、子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話・面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭・児童相談、電話・面談、月から金曜、8時30分から17時15分、子ども・若者支援センター、子ども家庭課東庁舎内、母子・父子・自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、子ども家庭課東庁舎。子ども・若者総合相談、電話・面談、月曜から金曜、8時30分から17時15分。子ども・若者支援センター、子ども家庭課東庁舎内。
子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、さくらんぼタイム、時、6月4日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西子育て支援センター、内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談、栄養相談など、対象、入園前の多胎児の親子、多胎児の妊婦、入園後の多胎児の保護者、はじめましての会、時6月11日水曜、午後1時30分から3時、ところ東子育て支援センター、内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、 対象子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。赤ちゃんタイム、時6月25日水曜、午後1時30分から3時、ところ西子育て支援センター。内容、親子ふれあい遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。お父さんと遊ぼう、予約制、時6月21日土曜、午前10時から11時30分、ところ、東子育て支援センター、内容、親子ふれあい遊び、交流会、お楽しみ。対象、市内在住の4ヶ月から入園前の乳幼児と父。申し込み、6月2日月曜午後1時より、雨季二次元コードからお申し込みください。申し込み多数により締め切らせていただく場合があります。その他、西子育て支援センター9月、南子育て支援センター11月でも開催予定です。二次元コードが掲載されています。子育て講座ベビーヨガ予約制、時6月24日火曜午前10時30分から11時15分、ところ西子育て支援センター、児童センターキラリプレイルーム、内容、親子で楽しむベビーヨガ、講師、野村きっこ、対象、市内在住の令和6年4月2日から令和7年4月1日生まれの幼児とその保護者。申し込み、6月2日月曜午後1時より、雨季二次元コードからお申し込みください。申し込み多数により締め切らせていただく場合があります。西子育て支援センター支援室は通常通りご利用いただけます。二次元コードが掲載されています。子育て広場85、熊野小児童館ってどんなとこ？熊野小児童館。熊野小児童館にはとても広い館庭があり、外遊びが十分に楽しめる遊具が揃っており、様々な学年が一緒にドッジボールや鬼ごっこをするなど元気いっぱいに遊んでいます。もちろん室内の設備も充実しており、卓球やボードゲーム、漫画などがあり、いつ来ても楽しめる子どもたちの居場所となっています。その他にも乳幼児さん向けの砂場セットや塗り絵など、小さいお子さんも安心して遊べる環境を整えています。また、熊野小児童館では、季節の行事や熊児バスケ、サッカーなど、運動支援活動、乳幼児向けプログラムとして、親子で遊ぼう、仲良しキッズなど、幅広く活動し、魅力ある児童館づくりを行っています。詳しくは、市ホームページに掲載されている、熊木だよりをご覧ください。今後も引き続き、子どもたちの居場所として、やってみたいを大切にし、子どもに寄り添った活動を続けていきます。子どもたちの笑顔あふれる熊野小児童館にぜひ一度足を運んでみてください。NPO 法人在宅福祉の会じゃがいも熊野小児童館、電話223826。子どもたちの遊んでいる様子の写真が2枚掲載されています。包括だよりエンジョイ回想法20ページ。包括だより地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人。介護者の交流、カタルーム、時6月5日木曜、午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター、介護者の輪、時、6月27日金曜、午後1時30分から2時30分、ところ、
西部北地域包括支援センター、認知症介護者交流会、時6月13日金曜午前10時から正午、ところ最終館病院大会議室東側、参加費200円、くつろぎホーム、時6月5日木曜7月3日木曜午後2時から3時30分、ところ東部地域包括支援センター、相談会や研修会などの催し、主催催し時定員ところの順に読み上げます。西部南スマホ教室入門編、6月19日木曜午前10時から11時10人程度、西部南地域包括支援センター、西部北健康相談室、血管を若々しく保つ食事、6月13日金曜午前10時から11時15人程度、西部北地域包括支援センター、中部私と家族の相続講座、全3回1回目6月18日水曜午後2時から3時、15人、最終館病院東館1階会議室、東部スマイルカフェ6月11日水曜午後2時から3時15人、東部地域包括支援センター。申し込み問い合わせ、北名古屋市西部南地域包括支援センター、電話545571、久野坪、鹿島新田、野崎、沖村、西の方、西春駅前、北名古屋市西部北地域包括支援センター、電話541113、石橋、中野郷、宇部久慈、北野、北条寺、梶ヶ一式、徳重、弥勒寺、山の輿、北名古屋市中部地域包括支援センター、電話211733、四方、久慈の、双子、伊勢木、北名古屋市東部地域包括支援センター、電話272751、熊野省、むつ市、片場、高田寺、野浦、薬師寺。遠慮い改装法。改装法で、今日、用、かっこ教養と、今日、行く、かっこ教育を増やしましょう。市内在住、65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。お話し広場、仲良しカフェ、オープンしました。時6月4日、毎月第1水曜日、午後2時から3時、ところ、改装法センター、参加費100円、懐かしい話をしたり、悩み事を相談したりできる場所を目指しています。お気軽にお越しください。オープン教室、体操、ビデオを見ながら楽しく体操します。時6月4日、24日、毎月第1水曜日と第4火曜日、午前10時から11時、ところ、改装法センター。申し込み問い合わせ、改装法センター、電話245337まで。
図書館のおすすめ本、21ページ。今月の特集、探偵は図書館にいる。19世紀に名探偵と呼ばれるオーギュスト・デュパンやシャーロック・ホームズが登場してから多くの探偵が誕生し、今ではミステリーは人気ジャンルに。今月は名探偵ポアロ、金田一耕助など探偵が登場する古典的名作や様々な探偵に関する本を集めました。京都寺町三条のホームズ、望月舞著、双葉社。主人公の矢頭清隆は、類まれなる洞察力から、寺町のホームズと呼ばれている。京都寺町三条を舞台として、様々な推理を駆使しながら謎を解く、ライトミステリー。シャーロック・ホームズの世界大図鑑。アンドルー・ライセット、著。日暮正道、役。 川出処方新社。シャーロキアンとは、シャーロック・ホームズの熱狂的なファンを指す言葉。本書は、1800年代末期を舞台に、様々な難事件を解き明かしたホームズに関する辞典。私が愛した余命探偵。長月天音、著、小学館。病気を抱えて入院中の主人公、一星。彼の楽しみは、妻が持ってくる謎を二人で解き明かすことだった。その謎に隠された思いに触れた二人が選ぶ未来とは、勇気をもらえる愛の物語。横溝正史、自選集。横溝正史、著、出版芸術社。様々な作品が映画化された作家、横溝正史、自選集、全7巻。果たして、金田一耕助は、数々の難問を解き明かすことができるのか。なお、各巻の巻末には、付録資料や解説を掲載。名探偵ポアロ、ポアロ登場。アガサ・クリスティ、著、正木義弘、役、早川書房。アガサ・クリスティが生み出した名探偵ポアロ、彼とその相棒、ヘイスティングズと共に事件を追う。本書は児童書であるため、40ページほどで1話が完結する大変読みやすい一冊。遅れてきた名探偵、杉山明作、中川大輔、絵、改正者。主人公は探偵、ミルキー杉山。明るく人に騙されやすい性格で、探偵には向いてないかも。主人公と一緒に手がかりを見つけ出し、謎を解きながら犯人を推理する謎解きシリーズの一冊。言葉探偵、てんてんまぁるを追え。平田正宏、作、平田圭、絵、新日本出版社。国語町の言葉をめちゃくちゃにしてやる。依頼人に届いた一通の手紙。果たして言葉探偵は大悪党、文字いじるとその手下たちを捕まえることができるのか。少年探偵団、江戸川乱歩、作、庭、絵、講談社。少年探偵団は小林義雄少年をはじめとする小学生の仲間たち。敵は大悪魔、黒い魔物。至るところに不気味に現れ、東京中を不安に陥れる黒い魔物と少年探偵団の壮絶な戦いを描く。図書館、昭和日常博物館の休館日。6月2日、月曜。3日、火曜。9日、月曜。16日、月曜。23日、月曜。30日、月曜。土曜日の図書館、お話コーナー。お話会、6月7日土曜午前11時から、演者宝箱。6月14日土曜午前11時から、演者チームわたあめ、図書館員。6月21日土曜午前11時から、演者朗読クラブ一歩。6月28日土曜午前11時から、演者、お話グループ、コキュポット。サンデーロードショー、視聴覚室。6月15日日曜午後1時30分から、ピーターラビット、95分、日本語字幕。課題図書をご利用ください。図書館では、第71回、青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をご用意しています。夏休みの読書感想文にご利用ください。課題図書利用案内。貸し出し期間8日以内。貸し出し冊数1人1冊。予約冊数1人1冊です。昭和日常博物館公式インスタグラム開設。詳しくはこちら。下の二次元コードからの案内があります。暮らしの情報、催し、22ページ。クローバーの日、障害者のスポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。 6月21日土曜午前9時から正午、問い合わせ総合体育館、市内小中学生総合体育館無料開放、アリーナ南半面、6月14日土曜午前9時から正午、多目的ホール、6月7日土曜、14日土曜午前9時から正午、保護者1人も無料です。人数が多い場合は当日午前8時45分から抽選で優先順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって利用ができない場合があります。問い合わせ総合体育館。国際芸術祭愛知2025を楽しもう。6月14日土曜午後1時30分から3時、コミュニティセンターホール。内容、9月13日土曜から79日間の日程で開催される20カ国を超える多彩な現代美術作家や舞台芸術家の作品や見どころ、交流プログラムを紹介します。定員40人。申し込み、6月6日金曜までに、先二次元コードもしくは電話で国際交流協会へ。事前申し込み、先着順。二次元コードがあります。四月少年少女合唱団第26回定期講演会、平和の種をまこう。7月13日日曜午後2時から、会場午後1時30分、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。内容、児童合唱組曲ちーちゃんの影送り、メリーポピンズを歌うほか、整理券、名古屋芸術大学アートスクエア、障害学習科東庁舎、健康ドーム、萌えの丘などで配布。要整理券、当日券あり。問い合わせ電話 25-2725、E メール kitanagoya.sbgc@gmail.com 寺川。ホームページの二次元コードがあります。萌えの丘青空市場。6月1日日曜午前9時から。総合福祉センター萌えの丘東側。内容、野菜などの販売。なくなり次第終了します。出展していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会代表。西春日井地域福祉の店。6月26日木曜から30日月曜午前10時から午後4時、エアポートウォーク名古屋。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。 教科書展示会。教科書に対する理解や関心を深めていただくため、県内30カ所の教科書センターで教科書展示会を開催します。6月3日火曜から27日金曜、休館日、開館時間などは施設により異なりますので、各センターにご確認ください。ところ、小牧市中央図書館ほか、問い合わせ、県教育委員会義務教育課、電話 052-954-6799。 暮らしの情報、講座22ページ、救命講習。もしもの時に役立つ応急手当の方法として、AED 自動体外式除細動器の取り扱いを含む救命講習会を開催します。7月27日日曜午前9時から正午、東消防署。内容、普通救命講習3、対象、市在住、在勤、在学の方。申し込み、7月11日金曜午後1時までに西春日井広域事務組合消防本部消防課へ、定員になり次第終了。電話 22-4954、 平日午前9時から午後5時、 詳細は先二次元コードからご確認ください。二次元コードがあります。スマホ講座、日常に役立つスマートフォンの機能を優しく丁寧に学べます。カメラやマップ、 LINE の使い方などを初心者向けに分かりやすく解説します。1. 7月15日火曜、カメラ・マップの使い方。 2. 7月22日火曜、 LINE の使い方、キャッシュレス決済の使い方。午前10時から11時30分、全2回。名古屋芸術大学アートスクエア研修室。講師、高齢者デジタルサポーター、兼派遣。定員20人。参加費、通信料は受講者負担。持ち物、スマートフォン。申し込み、6月3日火曜午前9時から生涯学習課。電話 22-1111 へ。電話受付先着順。里親養育体験発表会、里親サポーター養成講座。親の病気、虐待などの事情により家庭で生活できない子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育する里親、里親を応援する里親サポーターを募集しています。里親の話を聞いてみませんか。7月31日木曜午前10時30分から、愛知県三の丸庁舎8階大会議室。申し込み、6月30日月曜から7月24日木曜に、愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250 へ。国際交流子ども芸術教室、7月5日土曜午前10時から午後2時、名古屋芸術大学西キャンパス G 棟2階202教室。内容、名古屋芸術大学の留学生や学生と一緒に学内にあるモニュメントや風景を描きます。野外美術館を楽しんだり、留学生との交流を通じて楽しく国際交流をしましょう。対象、小学生。定員30人。持ち物、お弁当、水筒、帽子、敷物、鉛筆、消しゴム、絵の具、クレヨンなど。申し込み、6月2日月曜から27日金曜までに、下記二次元コードから。事前申し込み先着順。問い合わせ、国際交流協会。二次元コードがあります。介護に関する入門的研修。介護に興味関心があり勉強したい人や、介護事業所で活躍したい人を対象として、演習を交えた分かりやすい研修を実施します。研修終了後は愛知介護サポーターバンクに登録し、サポーターとして介護事業所で活躍することも可能です。ところ、ウィンク愛知。ただし、名古屋2の入門講座3のみ、JR ゲートタワーカンファレンス。講師、NPO 法人福祉サポートセンター、爽やか愛知。対象、愛知県内在住で介護に関心がある高校生以上の方。申し込み、市役所設置チラシ、または、雨季二次元コードから、先着順。二次元コードがあります。名古屋1、基礎研修、7月15日火曜午後1時30分から4時30分入門講座1、7月22日火曜午前9時30分から午後4時30分入門講座2、7月29日火曜午前9時30分から午後4時30分入門講座3、8月5日火曜午前9時30分から午後4時30分。名古屋2、基礎研修、令和8年1月10日土曜午後1時30分から4時30分。入門講座1、令和8年1月17日土曜午前9時30分から午後4時30分。入門講座2、令和8年1月24日土曜午前9時30分から午後4時30分。入門講座3、令和8年2月7日土曜 午前9時30分から午後4時30分。問い合わせ、愛知介護サポーターバンク運営事務局、電話0800-200-4415、052-564-5763、平日午前9時から午後5時30分。これから始める健康体操体験会。6月25日水曜、7月2日水曜、午後1時30分から3時、午後1時15分までにお越しください。ところ、野田公民館。内容、健康をいつまでも維持するための健康体操、脳トレ運動などを健康づくりリーダーから学びます。対象、おおむね65歳以上で医師から運動を止められていない市内在住の方。徒歩または自転車で来れる方、定員各日20人程度、どちらか1回の参加可能、持ち物、お茶、タオル、運動のできる服装、申し込み、地域包括ケア推進室、高齢福祉課東庁舎内。
暮らしの情報、募集、24ページ。会計年度任用職員、図書館職員、勤務内容、図書館業務全般、応募資格、心身ともに健康で、パソコン操作及び窓口業務ができる方、募集人員、1人、勤務開始日、7月1日火曜、勤務日時、週5日シフト制、同日祝日を含む午前8時30分から午後7時15分のうち7時間、勤務場所、図書館、給与、時給1210円、選考方法、事務適正検査、面接、申し込み6月10日火曜午後5時までに履歴書を持って図書館へ、保育園、園長保育士、夕方、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午後3時30分から6時30分、給与、時給1510円、申し込み、履歴書と資格書を写しを持って保育課東庁舎へ、保育園、看護師、応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日、午前8時30分から午後4時30分、給与、時給1540円、申し込み、履歴書と資格書を写しを持って保育課東庁舎へ、税務職員、高校卒業程度、受験資格、1、令和7年4月1日において高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない方、及び令和8年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方、2、人事院が1に掲げる方に準ずると認める方、試験日、第1次試験、9月7日、日曜、第2次試験、10月15日、水曜から24日、金曜のいずれか指定する日、申し込み、6月13日、金曜、午前9時から25日、水曜、受信有効に、先、人事院ホームページ、http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html から問い合わせ、名古屋国税局人事第二課試験係、電話 052-951-3511、内線3451。全校少年の推薦。市青少年育成会議では、地域社会で良い行いをした児童、生徒、
団体を含むに対し検証を行っています。お近くに次の基準に該当する方が見えましたら、8月1日金曜までに青少年育成会議事務局障害学習課へ推薦してください。ご家族、三親等内の親族からの推薦はできません。該当基準1、勇気、親切を示し、周囲を明るくする行いをした。2、道徳心、公共心を高める行いをした。3、自立心に富んだ行いをした。4、誠実、責任、努力が認められる行いをした。5、その他、人のため、社会のため、奉仕をした。問い合わせ、障害学習課。レジャー農園利用者。レジャー農園に46区画、5月1日現在の空きがあります。利用料、1平方メートルあたり200円、1世帯2区画まで。問い合わせ、商工農政課。
暮らしの情報、お知らせ、25ページ。6月4日から10日は、歯と口の健康週間です。お口の健康を保つことは、全身の健康にもつながります。この機会に、歯と口の健康を見直し、よく噛んで食べる、など、できることから取り組み、8020を目指しましょう。市では、20歳から10歳ごとの節目に、歯周病検診を実施しています。また、76歳以上の方が受けられる高齢者口腔機能検診が始まりました。特に節目の年は人生の転換期でもあり、お口のトラブルが起きやすくなります。何でも相談できるかかりつけ歯科医院を持って、定期的に歯科検診を受けましょう。問い合わせ、保健センター。県早期教育相談。県教育委員会では、乳幼児期0歳以上から来年度に新1年生になるお子さん6歳までと、その保護者の方を対象とした早期教育相談を実施します。子育てで気になることのある方、お子さんに障害を有する可能性があると思われる方、お子さんの就学について相談したい方など、お気軽にご相談ください。7月24日木曜、25日金曜、午前10時から午後4時、支え合いセンター、春日井市晴海町。申し込み6月11日水曜までに、学校教育課東庁舎へ。予約制無料。家屋を取り壊した場合はご連絡ください。固定資産税は毎年1月1日を基準日とし、現況の所有者などに課せられます。家屋を全部または一部取り壊した場合はご連絡ください。なお、家屋を取り壊すと翌年度にその土地の税額が上がる場合があります。問い合わせ税務課。令和7年度男女共同参画週間。6月23日月曜から29日日曜の1週間は男女共同参画週間です。令和7年度のキャッチフレーズは誰でもどこでも自分らしくです。職場、学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会。その実現には国や市町村だけでなく、皆さん一人一人の取り組みが必要です。問い合わせ、まちづくり推進課。児童手当の振り込み。 6月は児童手当支払い月のため、金融機関で振り込みを確認してください。支払い日、6月6日金曜、支払い対象月、4から5月分、手当額、月額、3歳未満、第1子、第2子、15,000円、第3子以降、30,000円、3歳以上、高等学校修了前、第1子、第2子、10,000円、第3子以降、30,000円、問い合わせ、子育て支援課、第28回愛知県介護支援専門員実務研修受講試験、試験日、10月12日日曜、受験資格、次の条件をすべて満たす方。1、保健、医療、福祉に関する法定資格に基づく業務、または特定の相談援助業務に通算5年以上の実務経験がある方。2、1の勤務地が県内にある方。現在従事していない方も含む。試験案内、願書の配布。5月23日金曜から6月30日月曜に、高齢福祉課東庁舎、総合福祉センター萌えの丘など。申し込み、6月2日月曜から30日月曜に、専用封筒で郵送。問い合わせ、県社会福祉協議会福祉人材センター介護支援専門員実務研修受講試験係、電話 052-212-5530、 6月2日月曜から10月12日日曜。雨季期間外は電話 052-212-5516 へ。寄付をいただきました。ありがとうございました。天野エンザイム株式会社様から、総合保育システム導入事業のために寄付していただきました。問い合わせ、政策調整課、株式会社吉津屋様から、読書環境の整備のために、ブックカート5台とバスケット10個を寄贈していただきました。問い合わせ、図書館。マシン風疹混合 MR 2期予防接種。今年度、保育園、幼稚園、子ども園の年長の年、小学校就学前の1年間のお子さんは MR2 期の予防接種をしてください。市内のこれらの園に通園中の方には園を通じて5月にお知らせを配布しました。予診票は健やか手帳にあります。予診票を紛失された方や転入し予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持って保健センターへお越しください。問い合わせ保健センター。ありがとう飛行機。セントレア開港20周年合同企画。体験機。セントレア開港20周年を記念して行われたありがとう飛行機航空券プレゼント企画で当選された方の体験機が届きました。体験機の内容は、先二次元コードより市ホームページをご覧ください。問い合わせ、政策調整課。二次元コードがあります。成年後見制度無料相談。成年後見制度は、認知症の方、 知的障害や精神障害のある方など、判断に不安や心配がある方々を支援する制度です。行政書士が相談に応じますので、お気軽にご利用ください。6月17日火曜、午後1時から4時、市民相談室、東庁舎、主催、一般社団法人コスモス青年貢献サポートセンター愛知県支部、電話 052-908-3022、 問い合わせ高齢福祉課、社会福祉課。戦没者などの遺族に対する特別弔慰金支給。戦没者などの死亡当時のご遺族で、4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合、第12回特別弔慰金、額面27万5千円、5年償還記名国債が支給されます。対象、戦没者などの死亡当時のご遺族お一人、請求期間、令和10年3月31日金曜まで、請求窓口、社会福祉課東庁舎、請求に必要な書類など、請求書類のほか、請求される方に応じた戸籍書類など、問い合わせ社会福祉課、県福祉局、地域福祉課、電話 052-954-6264。 市議会定例会日程。時間はいずれも午前10時から。本会議初日2日月曜。本会議一般質問12日木曜。本会議一般質問13日金曜、12日にすべての日程が終了した場合は開催されません。予算決算常任委員会16日月曜、福祉教育常任委員会17日火曜、建設常任委員会18日水曜、総務常任委員会19日木曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会20日金曜、本会議最終日25日水曜、市役所東庁舎4階、申し込み傍聴希望の方は当日傍聴受付へ、ただし委員会の傍聴の定員は10人で、午前9時30分から45分の受付にご協力ください。問い合わせ、議事課。長年尽力された功績に栄えある表彰、春の叙勲、教育功労、瑞宝炭鉱賞、松本雅子様、英和幼稚園園長、危険業務従事者叙勲、消防功労、瑞宝総工賞、田口聡様、仕方、問い合わせ、秘書広報課。年金定期便、日本年金機構から国民年金、厚生年金に加入している方へ、年金定期便を毎年誕生月にお送りしています。直近1年間の年金加入履歴、これまでの年金保険料の納付額、納付状況などをお知らせしますので、年金記録のご確認をお願いします。問い合わせ、年金定期便専用ダイヤル、電話 0570-058-555。 5月31日から6月6日は禁煙週間。皆さんは禁煙の日をご存知ですか？5月31日は WHO 世界保健機関によって定められた世界禁煙デーです。また、厚生労働省は5月31日から6月6日を禁煙週間として定めています。禁煙は様々な生活習慣病や肺がんなど深刻な健康被害につながります。市では、タバコの影響や禁煙サポーター、禁煙外来のある医療機関を紹介しています。詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ、保健センター、二次元コードがあります。昭和日常博物館、観覧の有料化、コレクションの保全とさらなる活用の推進を目的とし、持続可能な運営基盤を強化する財源を確保するため、10月1日より観覧料をいただくこととなりました。観覧料300円、無料観覧対象者、18歳以下の方、各種手帳をお持ちの障害のある方と付き添いの方、1人。なお、2階ロビー展示スペース、地下車両展示スペースは無料でご覧いただけます。観覧料の免除、学校団体や福祉施設による教育活動や改装法を目的とした観覧の際には、引率の職員も含め、観覧料の全額を免除します。事前の申請が必要です。問い合わせ、歴史民俗資料館。公道に土を落とさないで。田植えなど、農作業の後、田んぼでついた土を公道に落とさないよう注意してください。公道に土が落ちてしまった場合は、清掃にご協力ください。問い合わせ、商工農政課、市商工会、税の無料相談。1、7月1日火曜、7日月曜、午前10時から午後4時。2、7月4日金曜、24日木曜、午後1時30分から4時30分。市商工会館。内容。1、厳選指導。2、基調指導。消費税インボイス制度。伝承法相談。対象、事業所得者、申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で、市商工会、電話 25-0001 へ。就職活動でお悩みの方へ、職業適性検査、就職相談、職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。6月18日水曜、7月16日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。コミュニティセンター会議室、1、対象、就職活動中の15から49歳の方と保護者の方、 就職相談は予約優先です。申し込み、名古屋若者サポートステーション。電話 052-700-2396。問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用いたしません。アルコールなど専門相談。アルコール問題にお悩みの方やご家族を対象に、精神科医師や主外相談員による個別相談を開催します。お気軽にご相談ください。事前予約制。6月13日金曜午後2時から4時。清洲保健所。対象、北名古屋市、清洲市、豊山町、稲沢市に在住または在勤でアルコールに関する相談を希望するご本人及びご家族など。申し込み、清洲保健所健康支援課心の健康推進グループ。電話、052-401-2100、代表。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。6月26日木曜午前9時から11時30分。健康ドーム1階会議室。行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸。問い合わせ総務課。障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。相談名、障害者のための就業相談、時、祝、休日は除く、月曜から金曜、9時から17時、ところ、問い合わせ、申し込み、尾張中部、障害者、就業、生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読みます。弁護士による法律相談、予約制一組につき30分。6月26日木曜、7月10日木曜、9時から12時。予約受付、6月3日火曜から。総合福祉センター、萌の丘、1階支援センター相談室。社会福祉協議会代表。電話、25-8500、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以後最初の平日から受付を開始します。弁護士による法律相談は、年度内にお一人様2回までとさせていただきます。法律相談と司法書士相談は、一度の予約につき、どちらか一枠のみ予約できます。相談終了後に新たな枠の予約は可能です。あらかじめご了承ください。司法書士相談予約制、一組につき50分。A、6月17日火曜、13時30分から16時20分。予約受付、6月3日火曜から 6月13日金曜、B、7月1日火曜、13時30分から16時20分。予約受付、6月3日火曜から6月27日金曜。総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室。社会福祉協議会代表、電話 25-8500。当月3日、祝休日などの場合は、翌日以後最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は、開催しません。法律相談と、司法書士相談は一度の予約につき、どちらか一枠のみ予約できます。相談終了後に新たな枠の予約は可能です。あらかじめご了承ください。不動産取引の悩み事相談、6月19日木曜、13時から16時、市役所西庁舎、101会議室、問い合わせ、施設管理課西庁舎。消費生活相談、火曜から金曜、受付13時から16時。消費生活センター西庁舎、電話 22-1111。原則お住まいの市町村での受付となります。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。まちづくり推進課西庁舎。事前にお電話でのご予約をお願いします。校長相談、市行政一般予約制、月曜から金曜、9時から17時、秘書広報課西庁舎、事前にお電話でのご予約をお願いします。外国人生活相談予約制、月曜から金曜、9時30分、から16時30分。国際交流協会西庁舎、電話 22-1111。事前にお電話でのご予約をお願いします。
フォトレポ、フォトとレポート29ページ。4月1日、市消防団第7分団一陸隊発足。市役所西庁舎で市消防団の辞令交付式が行われ、合わせて第7分団の発足式が行われました。第7分団は女性消防団員で構成される部隊で、これまでは本部付けとされていた女性消防団員の主体性向上、士気高揚などを目的として新たに設置されました。4月1日現在13人で組織される第7分団は一陸隊という愛称を持ち、市消防団の PR や広報活動及び火災予防活動などを担当するとともに、いざという時の出動に備えて消防技術訓練や教養訓練を行い、新しい分団として組織の結束力を高めています。北長井市消防団一陸隊発足式の写真が1枚掲載されています。4月11日、レモンで町の健康応援、市と包括連携協定を締結している、ポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社の池田名古屋工場長から今年度の連携に関する活動計画書が市長へ手渡されました。昨年は食育と健康を市民の皆さんへ伝えるため、小学校への出張工場見学や
某所保健事業などの連携事業を実施していただきました。昨年度から企画検証してきましたレモンで北名古屋市民を健康にするプロジェクトに、今年度は市民の皆さんも参加していただき、健康な街づくりに貢献していきたいと話されました。市長と池田名古屋工場長の写真が掲載されています。4月20日育もう競争の力市民活動センターミューベースで、競争の実践者として基礎レベルを高める年間プログラムコクリエーションカレッジ北名古屋がスタートしました。この日はそのキックオフイベントとして、これまで競争の街づくりを実践してきたホンダロジコム株式会社、ホンダ様、トヨタ工業高等専門学校前田様が登壇され、競争の街づくりを進めるポイントなどを話されました。オンライン含め30人を超える方が受講した今回のイベント、競争力を高めるプログラムの本格始動は5月からだそうです。詳細はミューベース公式ホームページへ講演会の様子の写真が1枚掲載されています。4月25日、未来の市職員を目指す方に、令和8年度新規採用に向けて、職員採用説明会を市役所に市庁舎で開催しました。勤務条件や採用スケジュールの説明に加え、先輩職員との交流会を実施、やりがいを感じるときは、備えておくと良いことは、など寄せられる質問に、先輩職員が回答し、交流を深めました。開催後のアンケートでは、職員の方の温かい雰囲気に触れ、働きやすい環境が整っていることが分かった。北名古屋市でしかできないことを知ることができた、と、多くの好評の声が寄せられました。雨季の二次元コードから、市公式 YouTube でもご覧いただけます。QR コードがあります。先輩職員との交流会の様子の写真が1枚掲載されています。消費生活ご注意、公共施設利用抽選会、市内の交通事故・窃盗犯発生状況、編集後期30ページ。高齢者を狙った SF 商法にご注意ください。SF 商法とは、締め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。この手口に遭い、商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄を取り崩したり、保険を解約する状況になるまで追い込まれたりする例が見られます。トラブルに遭わないために、無料の粗品配布などを目的に安易に会場に近づかないようにしましょう。大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要かよく考えましょう。もし契約をしてしまった場合、特定商取引法上の訪問販売に該当するときは、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。不安だと感じたときは、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター、毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、西庁舎1階、資格を持った相談員により問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。問い合わせ消費生活センター、消費者ホットライン、電話188、黒板なし、お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土曜日曜祝日を含む消費者トラブル FAQ サイト、自分でトラブルを解決する場合は次の二次元コードで検索してください。QR コードがあります。公共施設利用オンライン抽選、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。 窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設、対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館、対象月9月分、受付期間、6月7日土曜から11日水曜。窓口申請、午前9時から午後5時。抽選発表、6月13日金曜、午前10時。入金期限、6月19日木曜。総合運動広場、グラウンド、テニスコート。9月分、7月1日火曜から5日土曜。窓口申請、午前9時から午後5時。抽選発表、7月7日月曜午前10時。入金期限、7月13日日曜。名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。令和8年7月分。7月1日火曜から5日土曜。窓口申請は休館日を除く午前9時から午後5時。抽選発表、7月7日月曜午前10時。入金期限、7月13日日曜。窓口入金は休館日を除く午前9時から午後5時。小ホール展示室展示コーナー、令和8年1月分。7月1日火曜から5日土曜。窓口申請は休館日を除く午前9時から午後5時。抽選発表、7月7日月曜午前10時。入金期限、7月13日日曜。窓口入金は休館日を除く午前9時から午後5時。上記以外、10月分、7月1日火曜から5日土曜。窓口申請は休館日を除く午前9時から午後5時。抽選発表、7月7日月曜午前10時。入金期限、7月13日日曜。窓口入金は休館日を除く午前9時から午後5時。コミュニティセンター、西庁舎併設、10月分。7月1日火曜から5日土曜。窓口申請は休館日を除く午前9時から午後5時。抽選発表、7月7日月曜午前10時。入金期限、7月13日日曜。窓口入金は休館日を除く午前9時から午後5時。総合福祉センター萌えの丘、9月分、6月1日日曜から5日木曜。窓口申請は午前9時から午後9時。ただし日曜月曜日は午前9時から午後5時。抽選発表、6月7日土曜午前10時。入金期限、6月13日金曜。窓口入金は午前9時から午後9時。ただし日曜月曜日は午前9時から午後5時。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設対象月、受付日時、所の順で読み上げます。白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場ソフトボール球場、7月分、受付日時6月14日土曜午前8時30分から40分。総合体育館大小会議室。学校施設テニスコート体育館。7月分6月14日土曜午前9時から10分。総合体育館大小会議室。市内交通事故発生状況。西宮島警察署調べ、令和7年4月累計の順に読み上げます。死亡事故、0件、0件、0人、0人。人身事故、24件、86件、28人、97人。物損事故、210件、753件。人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西宮島警察署調べ、令和7年4月。 累計の順に読み上げます。侵入等、空き巣、忍び込みなど、4件、累計17件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、4月18件、累計74件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、4月11件、累計52件、編集後期、ご当地グルメスナックサンド第2弾のユニークなアイデアが表彰されました。受賞したアイデアは赤ウインナーやコンビーフなど、懐かしさを感じさせるラインナップです。第2弾のコラボスナックサンドは何味が発売されるのか、今からとても楽しみですね。岡野。市民記者レポート、ハンズ、31ページ。市民記者レポート、ハンズ、ボリューム215、発達障害啓発週間、斉藤義恵記者。国連が世界自閉症啓発デーと定めた4月2日を起点として、毎年4月2日から8日に、発達障害への理解を深めることを目的とした啓発活動が行われています。今年も東庁舎2階ロビーで、児童発達支援事業所のひまわり園とひまわりに支援以降に支援の園児たちの絵が展示されました。今年は両園のテーマを顔と統一して、園児たちは1年を通して絵を描く経験をしてきました。入園当初は手を洗う、席に座るなどの生活スキルを一から学んだ子どもたちですが、こうして絵を描くことを楽しみ、またその絵から個々の成長が実感でき、嬉しく思います。一人一人が好奇心を養ってほしいのと、周りの人たちにも子どもそれぞれの個性を大事にしていただきたいと、ひまわり園の水本園長と西園の渡辺園長、両園長の優しい笑顔と温かいお人柄、また職員の皆さん、保護者の方々に日々支えられ、子どもたちはのびのびと育っていくことでしょう。子どもたちのためには、周りの人々がもっと発達障害への理解を深めることがとても大切だと気づかされました。こうした子どもたちの絵の展示は、発達障害への理解を深めるきっかけの一つとなったのではないでしょうか。写真が3枚展示されています。便利なコンビニ交付サービスをご活用ください。問い合わせ市民課。市ではマイナンバーカードを利用して、住民票の写しなどが全国のコンビニエンスストアなどで取得できるサービスを行っています。簡単で便利なコンビニ交付サービスをぜひご活用ください。コンビニ交付に必要なもの、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカード4桁の暗証番号、取得できる証明書の種類、市に住民登録されている方、住民票の写し、印鑑登録証明書、印鑑登録が済んでいる方のみ、本籍が北長井市の方、戸籍全部、時効証明書、戸籍謄本、戸籍個人時効証明書、戸籍謄本、戸籍の不評の写し、一部の証明書の手数料はコンビニ交付がお得。マークのついた証明書はコンビニ交付サービスの方が窓口交付よりも1通あたりの手数料が100円安く取得いただけます。利用可能店舗、全国の多機能端末機、マルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアなど、各店舗、利用できる時間、午前6時30分から午後11時、メンテナンス時を除く毎日、ただし店舗の営業日、営業時間に限る。メンテナンス日はこちらから QR コードがあります。しまった。住民票取るの忘れちゃった。実際の利用手順は市公式 YouTube から動画で簡単にご確認いただけます。 QR コードがあります。
広告面、財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いいたします。
4件の広告を紹介します。
1、有限会社エクセレントショップ木原、屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店、住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料、フリーダイヤル 0120-353-981、 電話 0568-26-1681、 QR コードもあります。ご利用ください。
2、
弁護士法人心、
所属弁護士70名以上、
交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応、新型コロナウイルス対策実施中、他に岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、 QR コードがあります。ご利用ください。
3、創業36年の経験と実績、ひでびそう。住宅リフォーム、リフォーム増改築、フルリノベーション。本店、北名古屋市高田寺東の川84、豊山店、エアポートウォーク2階、フリーダイヤル 0120-24-7577。QR コードもあります。
4、西春日井スイミングスクール。入会するなら今がチャンス。
夏の入会キャンペーン実施中。
入会金免除、水着、帽子プレゼント。褒める指導で北名古屋市の子どもたちの可能性を伸ばします。1ヶ月お試し教室。まずは1ヶ月体験してみてください。参加費、4回で2000円。
6月から8月コース、予約受付中。
西春日井スイミング検索、 QR コードもあります。ご利用ください。ケールスポーツスイミングスクール、43年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール、北名古屋市弥勒寺東 3-187、 電話 0568-25-2922。
広報北名古屋、有料広告掲載募集。掲載を希望する方は、下記広告取扱業者へお申し込みください。詳しくは、市ホームページでご案内しています。広報誌有料、広告募集と検索してください。企画、広報誌1号あたり、各4枠。裏表紙、1枠、縦130mm かける横88mm、 4色刷り、暮らしの情報コーナー、1枠縦 53mm かける横 80mm、 4色刷り。申し込み必要事項、北名古屋市広報誌広告掲載申請書、市ホームページから入手かなどを添えて、下記の広告取扱業者へお申し込みください。株式会社、中日総合サービス、郵便番号 491-0816、一宮市千秋町浅野羽あざ8個、1255-1、電話 64-6030。
これで、広告を終わります。 編集発行、北名古屋市役所総合政策部秘書広報課。郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。 これで広報北名古屋令和7年
6月号を終わります。
録音は音訳ボランティア鳩でした。